はい。ということで、始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして、今日は、スペシャルゲストということで、もう何度か、1、2回は出ていただいてるかなと思いますが、この方です。お願いします。
ああ、どうも、平尾です。神戸神和大学の平尾と申します。昔ラグ
やっ
ビーやって
た
まして、3回目ぐらいかな。ここまで出させてもらうのは。
そう
はい、
で
め
す
ちゃ
よ
くちゃ
ね。
楽しみにしてます。あ
いや、ありがとうございます。
りがとうございます。
いつもありがとうございます。で、今回はまあ、僕がこの前出した武器としての土着思考をですね、はい、読んでいただいて、で、ご感想も、ツイッターに上げていただいていたので、これは、ぜひ、お話を直接伺いたいなと思って、お忙しいところ、調整していただいたという感じでした。
は
で、
い。
まあ、僕も、平尾さんのスポーツ3.0は、読ませていただいて、で、めちゃくちゃ、まあ、個人的に、すごい重なるところもあるし、まあ、重なるっていうか、なんか違う言葉で同じことを言ってるな、とか、あとは、まあ、もうちょっと聞きたいな、とかっていうところもあるので、まあ、話の流れで、おいおい、お話伺えたらと思うんですが、すいません、まずは、こっちの、なんか、前段もなく。あ、最近どうですか？
全体いきます。最近ね、一応大学は夏休みに入ってるんですけど、まあまあ、
はい。
ラグビー部の指導をしてるから、まあそれが周囲
ああ。
でやってるのと、あとは、ちょっと今年からですね、スポーツセンター長という、そういう役回りを、まあ、担うことになりまして、何をするかというと、大学の部活動を、まあ、健全に行われるように、まあ、統括するというか、で、二つほど、やはり、まあ、ハラスメント的な、指導がなされている部が二つあって、今、それの対応にてんやわんやですね。ハラスメントって、基本的に定義もなくて、法でも裁けないので、基本的には、その、だから、結局、なんて言うんですかね、その組織の、あり方が問われるというか。だから、いわゆる価値観の違いですよねって、そうですよねって喧嘩別れしそうになるところを、いやいや、そうじゃなくてもうちょっと変えていきましょうみたいな話をですね、ずっと指導者としながら、あるいは、まあ部員ももちろん、これ難しい問題で、部員側も何でもかんでもハラスメント、つまり自分の不満や愚痴とかを、ぶつけていって、来るだけの、なんていうかな、もう不満の吐け口として、言ってくる、その相談してくる学生もいるので、事実確認をきちっとした上で、じゃあどうしていくみたいなことで、今忙しいっていうのが現状です。
うわあ、すごい。いや、なんかでも、まあ、巷では、一番、巷でハラスメントって言ったら、ね、まさに、
そうですよ。
兵庫県知事がすごいじゃないですか。で、あの人の、まあ、百条委員会とかっていう話聞いてても、まあ、そんなに詳しく、追ってないんですけど、なんかその、まあ、公益通報、というか、なんか、こういう良くないことが起きてるぞっていう情報が上がってきたときに、なんかもうすでにその時点で、あ、これは自分への攻撃だってなって、これは誰が書いたんだっていうふうに言っちゃってる。だから公益通報ではそもそもないんだっていうのを、もうスタート時点で、判断しちゃってるっていうところが、どうやら問題っぽくって、でも、なんか、指導者が何か不満が上がった時に自分への攻撃だって思うか、それとも、この不満を踏まえてチームを良くする材料にしようって思うかで、だいぶ違う道に行くなっていう気はするんですけど。
もうまさしくそこなんですよね。まあ、斉藤知事の件は、まあまあ、あれはひどいなっていうふうに僕は思うんですけど、事実関係を追っかけていくとね、 自殺した人もいるしね。ちょっ
ね
と非常に大きな問題なんですけど、まあ、でも構造として結局そうなんですよね。攻撃と捉えられる指導者が学生からの言い分を、まあ、受け入れられない。攻撃だと捉えるからこそそこに対立軸が生まれてしまい、互いの信頼関係が
え。
失われてしまうっていうところに入っていく役回りなんですよね。いやいやいやいや、わかるけれども、学生らに対しても、いや、言いたいことはわかるけれども、でも厳しさって必要じゃないかって、上手くなるためには必要やんなって、何でもかんでも自分の思い通りにしてたら上手くならへんけど、そこら辺はもう一回ちょっと考えてくれへんか。で、指導者に関しても、ちょっと、意図はわかるけれども、上手くなろうとして指導するっていうのはわかるけれども、言い方がどうなんでしょうね、みたいな感じで、これを、元にして健全化していくための話し合いをちょっと続けていきませんか？みたいなことを今やってて、アルブは2回やったのかな。だからその、いわゆるその攻撃的にガッと尖ってお互い、なんていうのか、向かい合ってしまうところ、いやいやいやいや、ちょっともうちょっと、建設的に話していきませんか。だってみんなやりたくてやってるんでしょうって、上手くなりたいんでしょう。スポーツから喜びをこう、見出したいんでしょうっていうところで、なんですよ。だから基本はそこでね。で、逆に言うとハラスメントっていう言葉が社会に広がったがゆえに、対立が起きやすくなってるっていうことがあるから、だから本当ね、やってて、いろいろ対応してて、果たしてこのコンプラ重視、ハラスメント、これ丁寧に取り扱わないと、どんどんあちこちで分断が起きてしまっているっていう気、分断が、お、あの、増えてしまうというか、気がしてですね。はい。で、まあ、話の流れで言うと、ちょっと宣伝にもなるかもしれませんが、スポーツハラスメントゼロ協会っていうのを、仲間同士で今年の3月に立ち上げまして、で、検定授業が、を中心に、まあ、いろいろとね、そのハラスメントの問題に対してじっくりと、こう、取り組もうということで、まあ、その理事として今ちょっと活動はしてるんですけど、だから僕の中では今、主たる、なんていうのかな、スポーツを良くしていくための一つの、テーマとしてまあ、ハラスメントがあって、で実際に現場で奮闘しながら、なんとか協会での理事の方でもちょっとこう検定作りに携わりながらみたいなことで、今は忙しくというか、日々過ごしていますかね。
いやー、すごい。今、一番、だから、なんでしょうね。スポーツだけじゃなくって、社会全体の中でも、熱いというか、議論が行われるところに、矢尾さんもいらっしゃるという感じですね。いやー、でも本当に、まあ、これ世代っていうこともあるでしょうし、まあ本当に、まあ僕の本のことで言うと、僕は一つそのプロレスっていうのをまあキーワードにして、
よく知ってます。
世の中見ていきたいなっていうところに思ってて、プロレスってすごく、まあプロレス、特に日本で一番プロレスが大手だと新日本プロレス、が、まあ、アントニオ猪木が作った会社ですけど、そこが、キングオブスポーツって、冠に掲げてて、で、まあ、確かに多分90年代ぐらいまでは、プロレスって一種のスポーツだよねっていう形で、まあ、見てた人もいるし、いや、そうじゃない、八百長なんだ、みたいな。スポーツだよねがあったからこそ、いや、スポーツじゃない、八百長なんだがあったわけですけど、まあ、大体もう2000年代以降になっていくと、まあ、スポーツとか、八百長とかじゃなくても、あれはエンターテインメントだからねっていう、風な共通認識ができてきたのかなとは思っていて、さっきの、平さんおっしゃった、なんでしょうね、チーム、は、何を目指してるのかっていう、選手は、うまくなりたいんでしょうだし、監督とか指導者は、まあ、選手をうまくさせたいし、その結果として、チームを勝利に導きたいっていう。なんか、そこの共通の、 まあ、兵庫県で言ったら多分、公益になるんだろうし、スポーツで言ったら、それがだからその、勝利、結果的に勝利なんだけど、その結果的に勝利っていうのがもう勝利を目指さなきゃいけないんだっていうことになると、またちょっと掛け違いが起こってくるのかなっていうことで、プロレスも結構そうで、プロレスも一試合の勝ち負けっていうのももちろんあるんですけど、それよりも、プロレスって1年間で300日ぐらい興行があったりして、その興行を続ける、その会社を潰さないみたいなことが、まあ、公益になるわけですよね。だから一試合一試合の勝ち負けはもちろんそうなんだけど、その結果として、つながり、物語として、やっぱり興行が盛り上がって人が入ってくれないといけないっていう中で、なんかその、まあ、社会にとって公益とは何か、そのスポーツにとって、勝利とは何かっていう、なんか、僕はそこを結構、重ねてスポーツ3.0も読んだし、癒着思考の方でも、考えてると、常に僕は結構その辺が難しいなと思っているんですけど、
なるほど。
そのあたりはいかがですか？
プロレスって結局、まあ僕も詳しくなくて、実は青木くんの読んで、ああ、プロレスってそういうものなんだ。で、そこからまあちょっと考えてるぐらいなんですけど、あれって、勝ち負けよりも、それに、勝ちとか負けとかいう結果に結びつくまでのプロセスみたいなものに、ものすごく丁寧にやるわけですよね。
ああ、そうですね、そうですね。
ね、負け
そうで
方。
す、そうです。
勝ち方みたいなことにやっぱり見てる人が盛り上がるし、そこにまあ、なんだろう、リアリティもありつつ、なんかこう、ありえへん展開もこう、込めながら年間300日もやってるんですね。
ぐらい、そうですね。全国回って。
だからそれ見方をすれば、僕はあんまりこう、親しむっていうか、機会はなかったけど、でも考えていくとすごくそのあたりは、やっぱプロセスを大事にしてるっていうところでは、スポーツみたいに先鋭化していかないですよね。スポーツっていうのは基本的には勝ちにこれだけ、こう、評価というか社会的な評価であったり、まあ経済的なその報酬みたいなものも与えられるようになると、やっぱ勝利に重きが置かれると、そのプロセスはどうなるかっていうと、効率か合理化なんですよね。そうすると、面白くない試合になりがち。単調な試合になりがち。だって合理化していったら、例えばラグビーだったら、いやいや、キックをも、あの、キックで前進して、リスキーなパスを回す戦法よりも、キックで前に出た方がいいじゃないかっていうことで、これね、やっぱ単調に、シンプルに、なりつつあるんですよね。だから、そういう違いがあって、プロレスの魅力っていうのは、なんかこう、勝ち負けに対して、そこにこう、執着するので、鼻からそれに至るまでのプロセスをどうやって充実させようかっていうしてるところが大きな違いがあると思ってて、そこがプロレスの魅力だし、だから今のご時世、社会に照らし合わせると、やっぱプロレス的な考え方の方がすごく馴染みがあるなと。思いっきりラグビーっていうスポーツやってきた人間なんですけど、今すごくスポーツにやっぱ懐疑的な見方をしているのは、スポーツ3.0にも書いたけども、勝利至上主義、つまりシンプルになってるわけですよね。青木くんの言葉で言えば一つの原理。つまり勝てばいいんだろうっていうことに、どんどんこう、そういうふうに考える人たちが、一つに集まり、そしてそれがこう大きく広がっているみたいなところなので、だからそもそもオリンピックなんかでも、まあ、勝者への、勝利、金メダル、いわゆるメダルを取ること、に執着する。で、執着させることによって経済的効果を得るみたいなね、IOC とかそのスポンサーとかが、非常になんか、わかりやすくダメなんですよね。だからそういう意味でもなんか本当にね、ここから本の話になるかもしれないけど、もうしきりに青木くんが言ってるのは、二つの原理にまたがる。あっちとこっちをつなぐ。だからそこのことをもうしきりにこう繰り返し、村の原理と都市の原理であったり、個人の原理と共同体の原理であったり、 言っていることが僕にとってはなんか非常に腑に落ちるっていうか、薄々ずっとオリンピック批判とかで一つの原理にシンプルに集約されることによっていろいろなその、マイノリティが、虐げられてるっていうことも、批判する中で、結局シンプルでな原理にしがみつく人たちがあれこれ物事考えてるから起きる弊害なんだなと思ってて、そういう意味では、なんだろうな、プロレス的なものってええなっていうのは明らかに青木くんの影響を受けてると思いますけど、そういう気持ちになってます。だからスポーツがここだけの話あんまり楽しめないし、ラグビーのこの前の日本代表の試合もここだけの話ですけど、早送りで見るんですよね、録画で。ただ一応押さえとかなきゃいけないし、なんか聞かれたら答えなきゃいけないから見るけれども、面白くない。内容が面白くない。おおっていうプレーが、当然こう2本じゃなくてその試合そのものが、なんかこう、先行きが読めてしまう。あ、この陣地だったら蹴るよね。あ、ここなら勝負するよね。あ、なるほどって、いわゆる想像の範疇を超えないみたいなところがあって、だからおそらくプロレスなんかっていうのはそういうことを意図的にこう仕組んで、しかも観客の想像を超えてくるんだろうなっていうふうに思っていて、じゃあ、どっちが、なんだろうな、クリエイティビティっていうところでこう見たときに、じゃあどっちがクリエイティビティが溢れてるんだと思うと、今現在で言うと多分プロレス的な物事の、プロレス的な方が、プロレスの方が、いわゆるプロセスを充実させて観客を驚かせるような物語を紡いだり仕掛けを作るっていうところでは上なんじゃないかなっていうふうに思う。話がどちらかってますけど、そんな感じです。はい。
いやー、そうですよね。その、プロレスで言うと、まあ、さっきの二つの原理じゃないですけど、その、ベビーフェイスとヒールっていう、一応役割があって、それで、まあ、ベビーフェイスは、いいもので、ヒールは、敵役なんですけど、その、両者とも、やっぱり、何が一番大事かっていうと、その、観客のリアクションなんですよね。だからヒールにとっても、その歓声を受けることがヒールにとっていいことではなくて、そのブーイングがちゃんと起きるかどうかっていうのがヒールの人たちも大事っていうふうに思ってるっていうのは、今、岩さんおっしゃったように、なんかその観客の、なんかね、その想定外とか予想外があるから、おーってその身を乗り出して、見るわけですけど、そうじゃなくて、もう、その、まあ、勝利至上主義で、その利益を上げるために、まあ、最短のカロリーで、最短で行こうっていう風になりすぎてしまうと、まあ、そりゃそうなるよねっていう、大体みんなが予想ついちゃうっていう感じですよね。で、予想ついちゃうと観客のリアクションもなくなっていく、そのプロレス的に言うと、っていうことになるんじゃないかなと思うんですよね。で、ただなんかそれが、その世界全体で起きてるっていうことだと思ってて、これって、例えばその、ラグビーにせよ、サッカーにせよ、その選手がプレーを上手くなりたいであったりとか、チームに貢献したいとか、自分の選手としての価値上げたいってなったら、まあ上手くなりたいって思うのは、それ仕方ないというか、当然なような気はするんで、これ、だから、なんか、かといって指導者が、そういうふうに、その、試合をつまらなくしているということでもないと思うし、これはなんか、どうしたら、この、まあ、ある種構造的な部分だと思うんですけど、ここを、改善というか、乗り越えられるというか、ちょっとプロレス的な、要素を、どうやったら、なんか、まあ、社会に対しても、スポーツに対しても、入れれるのかなって思うんですけど、それはどう思いますか？
僕はやっぱりね、幼少期の指導かなっていうふうに思っていて、幼少期って言ってまあ10代まで、まあ、高校まで、やっぱりもう長らくこう大学でスポーツ経験者の学生を指導していく中で、本当にね、自ら考える、主体的に物事を考えたり、アイデアを出すっていうことが、 できない学生が多いんですよ。で、それを4年間かけてなんとかこうしてきたんですけど、でもそれってね、ある時ふと思ったのは、その子の資質というよりも、もう徹底的にその高校までに指導者の言うことは絶対であるというか、指導者が言う通りやってきての今があるので、そもそも自ら考えること、例えばまあ、小学校ぐらいだったら意見したと思うんですよ。コーチもっとこうしたらいいんちゃうみたいな感じで多分言うね、生意気な子供って今でもそのラグビースクール見学に行った時とかはいたりしますからね。でもそれがやがて中学になったら良くないってなり、で、大学にまで来てるってことだと思うし、で、もっと言うと学校教育がそうですからね。先生の言うことには従いなさいですから、ある意味、外ですき、あの、自分の外側で吹き荒れてる、こう、風みたいなものが、絶えずものを言わないように、自分の頭で考えないっていう中で過ごしてきてるんですよね。で、学校教育変えるのはなかなか難しいとしても、スポーツの世界だけで少しそういうことを緩めてあげると、例えば中学校とかでもいろいろみんなで考え、練習メニューも考えようや、戦い方も考えようや。で、そういう指導者が、例えばこう、1年生であろうが、2年生であろうが、3年生であろうが、ちょっとしたアイデアを、それ面白いね。それ元にちょっと練習組み立てへんかみたいなことをする指導者が増えていけば、多分、もっとバリエーションが増えると思うんですよ。プレースタイルとか、戦術とか、もっと言うと体の動かし方とか。だからそうしていくしか、僕はないと思っていて、で、もっと平たく言えば、そのスポーツを好きで終われるような指導をもっとしていけば、多分、高校まででもうやめて大学になったら続けないとか、大学までで、そのスポーツに一応ピリオドを打ってもやめてしまうっていう子が、どっかでまたうずうずしてやりたくなってくると。草チームとか、あるいは OB、OG で集まったチームとかできてくると、そこではなんだろう、トップ選手の真似をしたりとか、でも真似できないからなんかこう、いろいろ自分たちでこう、なんだろうな、昔みたいにできへんなって笑いながらわーっとこう、伸び伸び体を使う場ができたりとか、そういういろんなスポーツ、トップスポーツだけじゃなくて、いわゆるその障害スポーツとしての昔やってるスポーツをする人たちのコミュニティが作られていくと、多分子供たちとの交流もそこで生まれるだろうしね。うん。で、あるいは母校を変えてやったりとかもするから、みんな、やめてしまったら、もう多分その後、やりたくもないし、まあ、やる場所がないっていうのもあるんですけどね、日本では公園とか、まあ、グラウンドとか体育館っていうのを自由に借りれなかったりもするので、思いに。だから、そういうふうにこう、スポーツがあっちこっちにあるし、もっと緩めて、スポーツを緩めて、楽しいもんだっていう認識を持つ人が増えたときに、ようやくその勝利至上主義から、なんていうのかな、呪縛から逃れられるような気がします。で、このヒントをもらったのは、スペインのビジャレアルっていうチームで、長らく育成を担当、今もされてるんですけど、佐伯百合子さんっていう方が、もうね、実践されてるんですよ、ビジャレアルっていうチーム。とにかく、好きで辞める。辞めるときに、当然、プロに、トップに行く、トップチームに行くのは、ほんと数パーセントなんで、それ以外は、もう、辞めていくんですよ、高校ぐらいでね。もういい、卒業していくわけですよ。で、そうすると、とにかく、こう、もう疲れた、もう嫌だって、燃え尽きて辞めるんじゃなくて、また来たい、ああ、名残惜しいって辞めてもらうっていう風な方針を展開して、もう指導者改革をして、指導者改革もすごいですよ。ここになんかカメラつけてね、指導する人が。で、その人の指導の様子を動画で撮る。で、それを、ビジャレアに所属している指導者全員でダメ出しするんですよ。だから最初ものすごい反発があったらしくて、うん、それ嫌ですよね。うん。 だから、こう、集まって話するときの、今、後ろの子、こっち向いてない、こっち向いて聞いてなかったの分かった？とかって、小学生が。あの子に声かけなきゃいけなかったんじゃない？とか、下向いてる子多いよっていうことは多分難しい言い方だったんだと思うから、話し方を変えなきゃいけないんじゃないか、みたいな活発な議論が、やがてなされてきて、10年ちょっと経って、もうね、ほとんどがやっぱ好きで、名残惜しくてやめていくようになったんですって。で、そうすると、ごめんなさい。ちょっと話がそれますけど、面白かったのが、みんなそれぞれ就職するわけですよね。はい。そうするとね、就職先で、ビジャレアルの宣伝をするから、広告宣伝費がぐぐっと下がったらしいです。もう、ほとんどしてないらしいです。で、もちろん行政に入ったりとか、公務員になったりもするので、そういう、こう、サッカースクールを開くときには、そういう人らが動いてくれるし、民間企業に行ったら当然スポンサーをしてくれたりもするし、もう思っても見ない効果があって、こうもうびっくりですっていうことで、今ね、かなり佐伯百合子さんのそのビジャレアル改革というか、は、割とこう日本の雑誌でもちらほら見られるようになってはいるんですけど、まあそのね、佐伯さんとも一緒にさっき言ったスポーツハラスメントゼロ協会一緒に理事してるんで、直接、話をする中で、今言ったようなね、やっぱそういうふうに変えていかなきゃいけないよなーって燃
なん
え、
かでも、今の話聞いてると、その好きでやっぱり終われない、逆に言うと、好きで終われないのはやっぱり指導者が大きな要因なんですか、やっぱり。
指導者が大き
そ
なよ、
の、
主因だ。
主因ですね。やっぱり、指導者の指導方法が変われば、好きで終われることも可能になるし、っていうことですよね。指導者、やっぱりなんか、それで言うと、僕いろんな場面で、例えば、なんて言ってんの、最近、僕の目に入る本、まあ、人文系の本の、なんていうか、トレンド見ても、やっぱりアナキズムとか、まあ、文化人類学であったりとか、つまりなんか、近代国家を前提としない社会のあり方をみんな学ぼうとしているような感じがしてて、で、それって多分なんかその中央集権的じゃないっていうことだと思うんですよね。だから、指導者が全部決めて、その指導者の言うことに全部従うっていうあり方じゃなくって、その、好きとか、なんかそういうその、ワクワクするとかって、あんま集約できないっていうか、その、個々人が感じることって違うじゃないですか。だからなんかそういうその、さっきのね、モニターつけてっていう話もそうですけど、なんかその、なんで、小さな、なんかうごめきというか、芽吹きというか、それを見逃さないっていう方が指導者にとっては大事な、なんか、能力になってきてるのかなって、その指導者にとって必要な能力自体が変わってきてる、その、トップダウンではなくて、ボトムアップっていう時に、なような、今お話聞いてて、それは結局、好きで終わることにつながるのかなって思ったんですけど。
まさしくそうですよ。佐伯百合子さんは、ファシリテーター。もう指導者はファシリテーターだよって。もう、究極のところはって。だから、まあ言ってはって、僕も実はそう思ってて、もっと僕は平たく言うと、いろんなこと面白がる人でないとあかんと思うんです。同じ目線でね。なんかね、今のスポーツ指導者では、自分が教えなきゃいけないと。自分が戦術、どうすべきかっていうところまで落とし込まないといけないから、そういう、こう、余計な重荷になってしまっている気がしてて、でも、それしか、まあ、背負えないっていうのもあってね、他の指導方法がわからないので、でも今、おっきくんが言ったように、そうなんですよ。民主的にというか、もう一緒に入って、それ面白いなーって、じゃあそのアイデアを活かすためにはどうすればええみたいなね。練習、うち早いウィングいるから、じゃあそれ軸ってやる？みたいな。 まあ、そうですね。まあ、コーチング、ティーチングではなくて、コーチングっていう言い方もできると思うし、ファシリテーションをするっていう言い方もできると思うし、そういう接し方というか、そういう指導をできる人がね、やっぱ増えていくことが、なんだろうな、なんか多分手応え感じると思うんですよね。選手が何かしらこうアイデアを出したら、なんかそれでみんなやってくれて練習も考えてくれたとか、先日もやってみたけどっていう、なんか主体的に関われたっていうことが、最終的にはこう充実してた、面白かった。当然、体力つけるためのしんどさなんかっていうのはね、スポーツにはつきものなんですけど、でもそれではなくて、なんだろうな、主体的に関われたっていう感じを、こう、所属している選手が、一度でも経験できたら楽しく終われるんじゃないかなっていうふうに思っているので、非常によく、青木くんの指摘はよくわかります。
なんか、僕も いろんな場面でそれを聞くっていうか、指導者とか管理者って言われてる人が、もっと力を抜いて、ある意味、何もやんないぐらいの方がいいのに やっぱり責任感とか、なんでしょうね。まあ、でも、やっぱり20年、30年前っていうのは、いや、それが指導者でしょ。だからこそあなた、指導者の、まあ、お給料ももらってるし、とか、指導者っていう、役職にいるわけなんだから、それがあんたの仕事でしょって言われ続けてきたし、それが常識になってたから、なんかそう考えてしまう気持ちもわかるんですけど、やっぱり、分散的に、それぞれが動くって、で、それぞれが動いたのの総体がチームなんだよっていう、で、そっちの方がチームとしての力って実は強いんだよっていうのがわかると、いいんでしょうけどね。
そうですね。もう長らくでもリーダーシップとかでもなんかシェアドリーダーシップっていう言葉が流行ってね、結局は強いリーダーだとみんな周りが街の視線になってしまうからっていう、昔から言われてることじゃないですか。
そう
で、
で
ちょっ
す
と
よ
頼んない
ね。
方が周りがサポートしようとして、組織全体としてはすごくこうコミュニケーションが円滑になったりとか、仕事ができる集団になっていくっていうのはね、でも何なんでしょうね。でもやっぱりいざ指導者とか役職ついた人は、今回のその兵庫県の話じゃないけれども、長らくずっとこう取材しているね、ノンフィクションライターさんに聞くと、知事になる前はやっぱりエイシトっていう噂で持ちきりあったんですって。けども、仙台に行って知事になって、ここまで変わるかっていう、なぜそこまで変わったかが知りたいって今取材してんねんとかって、松本はじむさんですけどね。はい。であってね。
そうかなと思って聞いてました。
そう。はい。でも、やっぱ、ああいう、こう、なんていうのかな、なってしまうと、なんだろうな、こう、なったことないからね、知事になったことなんかはないし、代表監督とかなったことがないし、社長にもなったことがないけど、でもなってしまうと、何かしら周りの、こう、周囲の圧みたいな、いわゆる、責任ってやつですよね。変にガーッと自分で背負い込むことによって、なってしまうのかなって思ったりはしてます。なんかそこまで責任って個人に背負わせるものなのかなって。なんかあった結果責任はそれ役職が取らなあかんと思うんですけど。なんかも責任っていうのは国分光一郎さんね、柔道隊の思考とか、この前戸谷宏さんの生きることは頼ることだったかな。新書さらっと読むと、やっぱりその責任概念をこう変えていきませんかと。弱い責任、強い責任ってなると一人に乗っかかってくるから、ちゃんと人を頼って、例えば指導者でも全部自分で責任があって強くしようとするから、自分で全部調べたり、自分で全部戦術を考えたりとか、スカウティングって言って、試合ビデオを分析したり、全部買い込んでしまってパンクすると。いや、任せたらいいやんって。できそうな友達、あるいは選手に任せて。で、それで自分がパンクしないっていうことも責任じゃないって。強いのを背負ってしもって、結局パンクしたら周りに迷惑がかかるっていう意味では無責任だって。だからそうなる前に、ちゃんと人頼ろうよと。で、頼ることのできる人が、 や、責任を背負うことができる。全部自分で一人でするんじゃなくて、みんなでする。それを弱い責任と、呼んで、もっと頼っていきましょう、みたいなことやった。スポーツの指導者の話に少し戻せばね、みんな背負いすぎてる思いますわ。頼って、弱さっていうものを、ちゃんとこう自覚して、みんなと、なんか、ミスしてもえへへって笑えるぐらいのね、ごめん、取ってって、そういうふうな空気をやっぱ作っていかなあかんのちゃうかなと思います。
なんか僕その背景として、まあ、これ僕の本の話でもあるんですけど、一つの原理、その資本の原理に回収されすぎてるようなところもある気もしていて、お金ってすごく便利なものではあると思うんですけど、どうしてもそのお金が目的化してしまってるっていうか、本当は手段なのに、手段というか道具でしかないのに、目的化してしまっていたりとか、あとはそのお金が、絡むことによって、なんかちゃんとしなきゃとか、責任、それこそ今の責任っていうのの、なんか、負わなくていい部分が、お金が絡んでることによって、負わなきゃいけないんじゃないかと、なんか勝手に思っちゃうようなところもあるんじゃないかな、とも思っていて、なんか役職手当とか、なんか、そういうのも、まあ、時と場合によるんでしょうけど、なんか、それなしにしてみるとかで、お金がなくても、まあ、それこそ本来の意味での、ボランタリーな形で、でも、やりたいっていうのであれば、というか、そんなぐらいの範囲で考えた方がいいんじゃないかなぐらいのことも思う時もあったりして、なんかまあ、僕自身結構、やっぱり、お金、をもらってやる仕事と、そうじゃなくて、お金なんていらないんでって言ってやる仕事だと、生活のためにはどうしてもお金をもらってやる仕事っていうのをやらないといけないわけですけど、なんか、じゃあお金をもらってやる仕事が一番優先順位高い、もしくは自分がそれこそ前のめりに、なれるかどうかって言うとなんかそうじゃない部分もあったりして、なんかそのお金との関連はどうですか？
いやー、もうそれ言うと五輪の文句ばっかりになるけど、それ置いときますけど、でもいや、絶対そうですよね。原稿がそうですよね。なんていうのかな。お金のため、原稿料が高いからこっちを選んで書くみたいなことは、僕それしたら終わるなと思っていて、結局は自分が興味あることとか研究していることが書けるのであれば書くし、まあそれに対してはやっぱり生きていく上では、あ、それぐらいやったらねって、いくらかは、あ、くださいねっていうことの折り合いは、これ忘れたらあかんなと思ってるところで、あと講演とかも、なんだろうな、基本的には教育現場からの講演を受けるようにはしてて、それはなんでかっていうと、高校の、教職員の研修とかっていうのは、やっぱ僕やりたいんですよね。これから子供たちに対して、なんだろうな、自分が研究してることとか経験してることとかやっぱ伝えたいと思う。なぜかというと、この社会を担うのは、君たちだからねっていうことの、まあ、上から言わずにちゃんと伝わるように話をする、その講演とか研修みたいなことは、すごく僕は、やりがいを感じてるし、そのね、そこを僕自覚的でいないと、お金に飲み込まれるっていう意識もずっとあります。だから、あきくんの言うことはすごくわかるし、で、資本の原理って怖いのは、もうその辺、こう、丁寧に自分の、なんていうのかな、この仕事はこう、やりたい。この仕事はいまいち乗らないみたいな、そういう実感ですけど、そういう実感を大切に自分の中で育んどかないと、いとも簡単にお金っていうのは全部洗い流してしまうっていうのは、特にもう、今年49ですけど、だんだんだんだんやっぱ、体力がね、まあ、まだまだありますけど、20代に比べたらそれはなくなってきたときに、なんかね、やっぱ知的体力もそれに応じて、こう、ぐーっとこう、引きずられてるような気がするので、やっぱりより大事なことは、 きちっとこれだけは譲れないっていうものを作っとかないと、どんどん知らない間にこう、大事に守ってきたものが、あれ、失われてるみたいなことになるんちゃうかなっていう意識があるんですけど、そこは、あれですね、経済、効率性だったり、合理性だったり、資本の原理、つまりお金っていうものに目をくらませられないように、かと言いつつお金は必要なので、基本的にね、そこが非常に難しいところではあるんですけど、そんな風にこう思ってますね。僕はね、自覚して、なんか、割と守ってる意識がある。そのお金に関しては。でも世の中の人っていうのはあまり、なんだろうな、どうなんですかね。
いや、結構、僕もそうで、お金から、ある意味すごく影響を多分自分で受けやすいんだと思うんですよね。揺さぶられやすいっていう
わ かる。
か。で、そうすると、なんか、なんでしょうね。まあ、だから別になびきやすいかどうかみたいなこととはちょっと違うような気もしていて、まあ自分がちょっとその点センシティブっていうか過敏すぎるのかもしれないんですけど、やっぱり自分で原稿を書くとかっていう時本当に思ってることしか書けなかったりするので、そうすると、その本当に思ってることとか本当に感じてることとかが、なんかちょっと、それ本当に思ってることとか本当に感じてることって常になんか補足できてるわけでもなかったりして、そこがすごく強くグッと自分の目の前に現れることもあるし、なんかちょっと遠ざかっちゃう時もあったりして、で、それをなんか近づいたり遠ざかったりするのを、なんか自分の真ん中の方に置きながら原稿を書いてるみたいな ところが僕はあって、そのセンサーみたいなものですよね。中心軸みたいなものが、お金が入ると、すごくなんか、風で 揺れるっていうか、そんなイメージなんですけどね。
いや、めちゃくちゃわかりやすいですよね。最後、だから、原稿って頭にあったものをこう模写するように書くわけじゃなくて、書きながらにぐーっとね、広がっていったりとかして、どこにこう着地していくみたいなことを、着地どころかなんかうわーっと広がっていくときはもうどんどん出てくるじゃないですか。で、自分でも思ってみなかった。あ、そうか、こっちにも道があったな、みたいなことも確かめながら、確かめっていうか、発見しながら書いていって、でもまとめるときに、そのお金にこう揺さぶられるっていうのはわかる。で、お金というか、あとは僕は、世間の見方というか、社会どう見えから落ちはこういうふうな求めてんやろうなっていう、社会のニーズみたいなものにも揺さ
あ、
ぶられ
そうですね。
て、で、完全に自分の思い通り言っても、これは無視されるなって、もうちょっと書き方寄せなあかんな、みたいなね。分かります。お金と社会的なそのニーズみたいなものと、あとは編集者の顔も頭を浮かぶし、なんだろうな、あと今僕の場合はオリンピックのことを考えてたりとかすると、かつてのチームメイトとか、スポーツ、同じ学科でスポーツ研究してる同僚とか、ゼミ生とかも 浮かんだりとかもするので、だからそこを、なんだろうな、得心の行くというか、100%納得のいく、落としどころみたいなものはないとは分かりつつも、やっぱり、ある程度自分がこれならっていう納得のところに落ち着かせる。そこが、本当にこう、お金とか社会的ニーズっていうのが非常に僕は、揺さぶられるかな。すごいわかります。同じような書き方してるんやね。だからね、文章ってね。まあ、内田先生に影響を受けた、ね、
そうで
もん
すね。
ね。
いや、そうなんですよね。だから、逆に言うと、そのニーズ100%でとかね、こういう原稿を書いてくださいって言って、まあ、それが書ける人っていうのもすごいと僕は思ってるんですけど、でも、なかなかそういう書き方っていうのは僕はできないし、 で、なんか、平尾さんの本の中で本当にそうだなって僕は思ってたのは、おじさん？
ああ、はい。はい。
プレス、サッカーでしたっけ？
めちゃくちゃ下手やけど、めちゃくちゃ楽しそうにするおっさんね。
あ、そうそ
サッカーをするおじさん。はい。
う。サッカーをするおじさんが、ヨーロッパには、
たくさんいる。
たくさんいるっていう話で、それって、めっちゃ大事だよな、と思って、でもそのおじさんが、なんか、おじさん、そういう、めちゃくちゃ下手だけど、すげえサッカーが好きなおじさんが社会に溢れている社会はめちゃくちゃいいなと思うけど、一朝一夕じゃそのおじさんって、出てこないわけじゃないですか。
そう。
ということで考えると、やっぱり20年、30年スパンで、そのおじさんを生み出す社会を作っていく必要があるっていう
そうなんですよ。
ことですよ
それ
ね。
が、さっき言った佐伯理子さんの、ビジャレアルの取り組みもしかり、だからそれを参考にして、日本ではやっぱりもうちょっと指導者とか、もっと言うとね、指導者、今のスポーツ界を変える意味では、指導者が主因って言ったけど、まあ、ほぼ、もう大きな原因というのは保護者ね。保護者が今もう本当にその我が子可愛さでも乗り込んできて指導に文句つけたりとか、指導者を非難するとか、いわゆるもうすごい介入、保護者の介入がもう子供のスポーツ現場を、まあ、不健全にしてるっていうところがあって、そのあたりも改善しなきゃいけないんですけど、もおっしゃるように、そういうことも含めて変えていくには、数十年かな、10年。10年では多分無理やと思います。20。あ、2、30年早くて。そういうおっさんがね、日本にも。
そうで、そのおっさんが、まあ、おっさんって言ってますけど、そのね、妙齢の、の方々も、まあ、いろいろあってそうなってるはずだし、でもさっきの、僕は一つ思うのは、まあ、これも、土着思考で言ってるのは、その、好きとかね、本当に自分が、まあ、体重乗るとか、その感覚が残ってるんだと思うんですよね、そのおっちゃんには。それを、まあ、おっちゃんになるまで、まあ、いろいろあったと思うんですけど、やっぱり、完全に壊滅せず、つまり、なんか、資本の方に、とか、他者の目、100%他者の目、100%年収とか、なんかそういうことにならず、やっぱその他者の目は気にしない。で、自分が好きなことを思いっきりやる、みたいな風に、やっぱりこっちの、まあ僕が言うところのなんかその、もう一つの原理ってやつなんですけど、そっちを守っていく社会にしないといけないんだろうな、とも思ってて、どうしたってその他者の視点とか、それっていくらになんの？みたいなこととか、このプレッシャーがきつすぎて、今の社会で。だから、僕はその就活中の大学生とかともよく話すし、平尾さんももちろんそうだと思うんですけど、やっぱりその、なんでその企業がいいと思ったの？とかっていうと、いや、よく知られてるんで、とか。いう時に、なんでよく知られた方がいいのとか、いや、じゃないと親が納得してくれないんですとか、めちゃよく聞く話だし、そこまで明確に言ってないとしても、あ、この子の価値観ではなく、これは、まあ、他者からの視点だなとかっていうのをすごく感じるわけですよね。だから、まあ、他者からの視点とかっていうのを全く感じないっていうのは、それはそれでちょっと問題なので、そこは、必要だとは思うんですけど、そっちにはどうしても過剰すぎる、寄りすぎてると思ってて、もうちょっとこっちの、自分の、土着のというか、でも楽しかったらいいじゃん、みたいなところもやっぱり、あるからこそ、そういうおっちゃんが、社会に一人でも増えると思うんですけど、
もうまさしくそうやね。いや、本当に自分の身体にちゃんと土着してるんですよね、そのおっさんっていう。 ね。だから、いろいろあったと思いますよ。本当に。中野良太郎さんの論考で僕知ったのかな。そのサッカーの指導者してる方の論考で読んで、へえと思ったんですけど、要はね、どこのメーカーがわからんスパイク履いて、いつもずっと着てなかったユニフォーム着て、で、シュート打ったらボール10個分ぐらい離れて、シュート行ったりとか。スライディングしても、だいぶ経ってから、ドリブルしてる人が経ってからスライディング行くみたいな、もうどう見ても下手くそなんやけど、むっちゃ楽しそうにしてるおっさんがヨーロッパにはいるっていう話で、多分そこに至るまでには本当に青木くん言うように資本の論理とか、原理とか、あるいは、働き始めて社会のそういうこう、なんていうのかな、荒波じゃないな、金の力とか、経済合理性とかに触れて、なんか疑問に思った時に、なんだろうな、帰れる場所がそのおっさんに、おっさんもあれやけど、あったと思うんですよね。例えば昔サッカーやってたから、もう、うわってなった時にサッカーしょって思ってサッカーするっていうか、ある意味でもなんでサッカーしようって思ったかっていうと、多分こう、面白い思い出として、しんどい思い出もあったかもしれんけど、かろうじて面白い思い出、楽しかった思い出っていうのが勝ってる。です。かつ、やっぱり僕、身体の回帰やと思ってて、何かしらこう、社会の、で、息苦しさを感じてるときに、ってこう、体を暴れ、もう嫌やって、なんていうかな、するのが、そのおじさんにとってはサッカーであるみたいな。で、そうやって楽しくこう、遊んでる子。ことによって、やっぱりこれがええわって思う。例えば40で初めて50、60までやるとしたら、もうなんでこんなことやってるのかわからんけど、でも気持ちええねっていう。まさしくこう、青木くんの土着的な、身体的な感性ですか。なんかそういう、自分の体っていう自然に立ち戻れる、いわゆるコミュニティとしてね、いわゆるまあ、スポーツがもっと日本にあったらええなと、つまり草チームっていうか、地域の、にあるような、ちょっとしたもう本当に、場所でも、少人数でもいいから、そういう場があればええなっていうふうに思うし、まあ本当ね、なんか嫌ですね。金の資本の原理っていうのは、お金持ってる人も変えてしまって偉そうにするし、なんかね、本当に思ってる以上に影響があるから、ちゃんと心に防波堤を築いとかないと、知らん間に侵入してくるっていうか、でもこんな話なかなかできないでしょ。身の回りで。
そう、まあ、
あ、
で
結構
も、
そうでもないのか。ね。
僕、毎日のようにこんな話を聞いてる人してるか
あ、本当ですか。さすがやな。
らしい。
僕はその辺、
逆
ちょっ
に、
と突
逆
入
にや
が
ば
ち
いって。
ですか。
ああ、いや、やっぱり、でも、この話をというか、僕はやっぱり、我慢できないから、この話をしまくって発散してるわけですけど、でもみんなはそれをまあ我慢してる、もしくはそういうもんだよなと思って、社会の中で生きてるわけですからね。
そうですね。だから救われたんだ。僕、だからこの武器としての土着思考を読んだときに、なんか全てが腑に落ちるっていうかね。その要するに、こう、全てっていうのは、二つの原理にまたがる、いわゆる矛盾を矛盾なく取り扱うとか、なんかもう言い方を変えて結局僕が痛烈にこの本からメッセージを受けたのは、もうずっと言ってますけど、二つの原理を行ったり来たりするって、これ、まあ、矛盾なく、取り扱えるのが身体技法であるっていうふうに、河野義徳さんなんかが言ってはるんだけど、運動ってそうなんですよ。要は、前見ながら後ろにパスをするとかね、敵のことを気にしながらキックするとかね、全部同時並行的にやらなあかんのが身体運動なので、だから、まあ、そういうふうに、こう、二つの原理、もっと言うと三つ四つの原理にまたがるっていうのは、言葉で理解するのは簡単だけど、めちゃくちゃ難しい問題で、だから今の話の問題も、お金は大事であって、でも怖いものであるみたいなことって、結構もやもやするんですよ、これって。どっちなん？大切なん？嫌なん？っていう。だから、この人は結構そこをバサッと割ってしまうし、 でもそのことに対してやっぱり僕ずっともやもやもやもやしてるものがあって、まあ自分の中でも変えてきたけども、それがいろんな事例を元に変えてくれてるから、すごくこう、あ、そうそうそうそう、そうやった、そうやったって。まあ、トラさんとかプロレスとか分かりやすいね、題材が。ガンダムも出てきましたからね。
ガンダムまで、はい。
ねえ、だからすっごいなーっていろんな角度からその二つの原理にまたがることの大切さ。それが、なんだろうな、わかりやすいというか、その様々なこう事例を通じて、こう、こちらに訴えかけてくる本だなと思って、僕は勇気づけられたというかね、まあ、こんな言うとちょっとおこがましいかもしれないけど、ずっと考えていた、そういう矛盾を矛盾なく取り扱う二つの原理にまたがる、いわゆる子供の論理ではない、成熟するってそういうことである、みたいな、ぐるぐる考えてきた時の、来たんですけど、それが、あ、こんな形でこう、書くことができるかっていう発見を、も、発見できたのと、なんかね、やっぱね、元気になったんですよ。勇気づけられたっていう。あ、ここが大事なんだなって、やっぱりね、やっぱりやっぱりって思ったというか、だからそれが、あ、なるほどね、それが武器なんだなと。土着思考っていう言葉も非常にやっぱり僕は、前回の時からね、アジールの本だったかな、あの本、見ましたけど、土着、で、バナキュラーっていう、意味だよっていうのも、まあ、初めてじゃなかったけど、改めてそうやって入ったことで、なんかね、すっと、それこそ社会で生きていく中で、なんかこう、お金も大事やなーって、でもな、飲み込まれたらあかんと思いながら、やっぱり、なんか知らず知らずのうちに海に浮かんでながら、自分で必死にこう、なんていうのかな、流されないようにしてても、流されるじゃないですか、海やったら。でも、パッとこう、なんていうのかな、灯台がそこにパンと立ったみたいで、ああ、なるほど、もうちょっと流されてるわ、もうちょっと東に泳ごう、みたいな。そういう一冊です、
ありがとうございます。
や、
なんか、そのトークイベントとかで、本当に、その二つの原理を行ったり来たりって、その、行ったり来たりしなきゃいけないんですかとかって言われることがあったりとか、別にその無理してすることはないと思うよとか、でも、一つの原理っていうか、なんかやっぱり息苦しさとか、生きづらさとか、窮屈だなって思ってる時って、それって、なんか、一つの、ロジックの中に、で、絡め取られてんじゃないとか、その時にやっぱり二つの原理っていうのを、まあ、あえて設定して、そこを行ったり来たりすることが大事なんじゃないっていうのも、思ってるし、書いてるつもりなんですけど、僕は、反対に、この平尾さんの、スポーツ3.0読んだ時に、まあ、さっきの話ですけど、その、あまり上手くないけど、ずっとサッカーが好きなおっちゃんの話を、特に読んだ時に、あ、そうだなと、その二つの原理行ったり来たりって、その、同時的に、同じ場所、同じ時間でやんなくても別によくって、その、おっちゃんぐらい、10年スパンぐらいで、行ったり来たりっていうのを考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
なるほどね。
そう。だから、でも行ったり来たりできるためには、やっぱりこっちの、その、土着の部分、自分にとっての、いや、これは気持ちいいわ、とかっていうのが全くなくなってしまうと、行ったり来たりも、10年後に行ったり来たりもできないから、今は、やっぱりそういう時期もありますよね、その、会社に貢献するとか、そのし、えっと、仕事を一生懸命、やって、で、ね、ある程度お金貯めないといけないみたいな時期も、やっぱあると思うんですけど、それを否定してるわけじゃなくて、でもやっぱり自分にとって、自分の閉塞感をなんか打破してくれるような、なんか気持ちいいなとかって思う部分をちゃんと持っておくっていうのが、その10年後の自分を救ってくれるっていうか、なんかそんな気はするので、だからなんか、平尾さんの本読んでて、確かに僕も小学校の時に体育の授業が嫌いだったっていうのは、みんなの前で、なんかあんま上手じゃない自分を見せるっていうのが、で、それが評価されるわけじゃないですか。あ、これが嫌だったんだなっていうのにも思う、なんか思いましたし、そういう意味では、なんか、 強化とは別に、自分にとって体を動かして楽しいよとかっていう経験を、幼少期のうちにしておくっていうのは、後の自分を作ってくれることになるんだなっていうのも思いました。
そう。時間軸を、まあ、長めに取るというか、それは非常に大事だなと思ってて、二つの原理を行ったり来たりするっていうのは、やっぱり、なんだろうな。まず、学生なんかだと、会社に入ったら、まず会社の方針を、まず自分の中に叩き込まなきゃいけなかったり、社会的な常識を叩き込まなきゃいけなかったりするし、ということは自分の中に軸ができるから、会社のために、すべきことをしていくっていう時期が必要で、でも、結局そういう一つの原理原則にのっとって生きるって人間にとって不自然だから、どっかで息苦しさが絶対来るんですよね。規則に縛られてしまうというか、一つの自分の中で作った一つの縛りだったとしても、なんか息苦しくなってくるときの、なんか変だぞっていうことを感知できるようにしとかなきゃいけないし、感知したその、っていう違和感を、持ち続けるというか、そういった時に初めて、もう反対側の原理というか、そういったところに行けるというふうになるんですよね。だからそれが人によって、いつ訪れるかわからないけれども、なんかそれを感知できる、とにかく不快である。北先生がよくね、おっしゃいますけども、不快っていうことに対してのセンサーっていうのは、やっぱ非常に大事だと思うから、だから、そういう意味で言うと、今言った青木くんの体育の話が、結局は、その身体的な不快を、抑えつけられるような方向で体育って行われていくわけですよ。だからそこが僕は一番の問題だと思っていて、やっぱりこう、見られるのが嫌だって。そらそうですよ。もうテストとかなくしてんちゃうかな、もうマット運動のね。1から10。はい、倒立前転。はい、6点とかね。はい、10点とかね。いや、倒立前転でできなくても生きていけるし、逆上がりせんでも生きていけるし、なんかね、もうちょっとやっぱ体育を抜本的に見直さなあかん思いますわ。体育とスポーツは違うし、体育は体を育てること。その教材としてスポーツを取り入れてるわけで。だから別にボール投げれたらええんやったら、小さなボールいっぱい投げましょう。で、的に当てましたね。終わりでいいんだけど、じゃあその投げるのが面白いと思った人が、じゃあ野球やってみるみたいな形で部活があるっていうのが自然なはずなの。なんか体育の中にいろんなスポーツ盛り込みすぎちゃいます。で、それを思ったのは、そのね、いわゆるゴール型競技、バスケットボールとかハンドボールとかラグビーとかサッカーもそうなんですけど、いわゆるゴールを決める競技では、いわゆるパスが、することが、まあ、プレーで必要になってくるわけですけど、ボールを持たない時の動きを身につけるっていう、いわゆるその、学習指導要領に似てるんですよ。高校ぐらいだったかな？高校2年生ぐらい。ボールを持たない時の動きを身につけるって。めちゃめちゃレベル高いからね。僕、これ生涯かけてやってきたんちゃうかな、ラグビーではって思ったぐらい、それを高校生ぐらいの、なんていうかな、その、目標にする？これハードル高すぎるんちゃうかなっていうふうに思ってて、それで結局嫌になるわけですよね。バスケットボールなんかだと、経験者ばっかりがパスつないでシュート決める試合になるわけでしょ。体力ね、まあ、その辺はもちろんこう配慮して、その、やるようなルールを作ったりとか、現場の先生はされてますけど、でも、ちょっとね、シンプルに体を育てる、嫌なものは嫌だって感じる、そういう体の底みたいなもの、その底辺というか、もう基盤の基盤みたいなところを、に刺激を入れるようなカリキュラムに変わってほしいなとは思って、まあ、こんな話は、岡田慎一郎さん、ご存知ですか？岡田慎一郎さんとはね、
介護の、
介護の、武術的介護をね、ある方ですけどね、岡田さんと会ったらいつもそんな話はしてるんですよね。 本当
や、
の意味で
そう
の
で
体
すよ。
育を考えようよっていう。
いや、そう思います。だから僕は、本当体の使い方っていうのを、あ、こういうことなのかしらと思ったのは、大学院生になって、内田先生の本を読んで、で、合気道始めてからですね。それまでは、やっぱり、まあ、サッカーは好きでしたけど、なんサッカーの体の動かし、サッカーと体を動かすってことが別だと思ってて、サッカーは好きなんですよ。だけど、まあ、マット運動とか、まあ、そうじゃなくてもなんか走るとか、そういうのは嫌いというか苦手だと思ってたですね。で、まあ、あんまり別に 実際に、得意でもないんですけど、やっぱりそこは、なんでしょう、サッカーは好きだからやってるんですけど、この、体を動かすとかっていうのはやっぱり、あの時に、その鉄棒できなかったなとか、縄跳びできなかったなみたいなの、やっぱその体育のイメージから入っちゃってて、だからあんまり積極的にもなれなかったですし、あんまり楽しいと思った、楽しいっていうことと体育っていうのはなんかあんま結びつかなかったっていうことはあったんで、と思いました。が、こんな話をしてると、時間が経ってしまうんですけど、本当はもっと、平尾さんの本読んで、なんだろうな。根性と、根性の話とかめちゃくちゃ面白かったですし、
ああ、根性ね。
根性と科学とか言って、その根性が必要ないわけじゃないっていうのとか、
そう、科学的根性論ですよね。ね。
いや、そうですよね。
だから今、だから根性論がなくならないのは結局心、精神の高揚というか、そういったものをやっぱり生きていく上で否定できないじゃないですか。やっぱスポーツでも、あ、なんだろうな、こう、根性入れて言った方が絶対パフォーマンス上がるんですけど、でもだからといって全て根性のせいにしちゃうっていうのは全然ナンセンスでっていう、それこそ本当にね、二つの側面で。失望だけれども、すべての根拠にしてはいけないみたいなところで考えなきゃいけない、問題というか、まあ、テーマだし、必要だけど、なんだろうな、それ前面に押し出された困るみたいなね。違うみたいなね、そういうことが。
でも、なんか、世の中ってそうじゃないですか、と思ってて。なんか、だからその結構その結構っていうか、なんか世の中のことが集約されてるなと思いました。科学的根性論の話は。
ありがとうございます。も
と思いましたし、あとは、これもちょっと、また今日は、長くなっちゃうんでやめますけど、保育園ラグビーの話とかめちゃくちゃ面白かったです。
う。ああ、なるほどね。
保育園児はパス出さないっていう。あれめちゃくちゃ面白かったですね。
衝撃でした、僕。ああ、俺が我がの子供たちか、と思って。
確かにな。そうするとまあパス出すっていうのもそうだし、パス出すってことはパスを受けてくれる人がいるっていうのはやっぱり前提としてるからパス出すわけだしっていうのも、あ、これはもう、社会全体の話だし、特に、プロレスで引き付けて考えると、プロレスってやっぱりその受け身が大事って言われる。その相手の技をいかに、まあ、受けるか、相手の技がいかに、威力が強そうだというふうにして受けるかっていうのが、大事だと言われるので、そういう意味でも、なんか今の社会って、本当に、誰もパス出さないし、なんか、誰も受けようとしてないような、もう本当俺がっていう感じの社会にもなってるな。
そのパスの話、ちょっとだけするとね、子供の小学校とか幼稚園対象に運動の研究されてる先生が、あ、その箇所読んでね、平尾先生ねって、幼稚園生でも教えたパスをできるようになるんですよって。それはやっぱちゃんと考えさせるんですって。一人でこう言ってるよりもどうってここで立ってたら誰にパスしたら誰が一番空いてるかなみたいな促しをすると最後パスするようになるんですって。だからそれはやっぱりその教えるというか教育の意義というか、まあ僕が見た保育園ラグビー集まってわーっとやるような感じなんで、そういう指導は多分なされてなくて自然にな状態でも それは非常に僕は勉強になって、なるほどなーって、思ったりもしました。はい。詳しくは次に、とか言って。
本当ですね。
はい。
ちょっと。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、そんなことで話は尽きないというか、いろいろと、さらにさらにお聞きしたいことだらけで、本当にね、もう、ね、モハメド・アリの話とかもめちゃしたいなとか思ったり、やっぱりスポーツとアクティビズムってもう問題もめちゃあるしとか、もう本当に。はい。
ありがとうございます。
あり
僕
が
も、
とうございます。
本当にありがとうございました。本当
あり
に。
がとうございます。本当にこの、いやということで、またぜひ、よろしくお願いします。
また、適当なタイミングで声かけてもらえれば、いつでも、来させてもらいますし、楽し
あ
み
り
にし
が
て
と
ます。
うございます。ありがとうございます。また本書いたら、また読んでいただけたら嬉しいです。
はい、もちろんです。読ませてい
は
ただき
い。ありがとうございます。
ます。はい。
ということで、今日のゲストは、平尾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。